こんにちは。2021年10月6日15時頃の収録です。今回はちょっとさらっとツイートしたもの、気になったニュースなどいろいろメモ的に残しておいたので、このあたりざっくり触れようと思います。はい、ちょっとあんま時間ないとかっていうのもあるので、ちょっとさらっと、各リンク飛んでもらう形がいいかなと思うので、はい、よかったら最後まで聞いてください。この番組はコウキチ T が SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト、まとまらなくてもまとめ、聞くまとめです。倍速再生、ながら聞きで情報収集に活用してください。はい、現時点15時半ぐらいにツイートしたところ、順番に遡る形で、はい、ちょっと触れていこうと思います。なんかこれ前から話し上がったのか分かんないけど、なんか面白い話題というかカメラの話題です。今日初めてこれ知ったんだけど、まああんまカメラの情報も追わなくなってしまったかっていうのもあるんだけど、キヤノンマーケティングジャパンのツイート、新製品 RF5.2mmF2.8L デュアルフィッシュアイっていう名称なんだけど、レンズが2つあんの。見た目だけだと、なんつうのかな、なんかさ、ロボットの目みたいにも見えるような、なんかそんな感じ、めちゃくちゃ奇抜に見える。そう、これが何かっていうと、 3D の180度 VR 映像を撮影することができる専用の RF レンズなんですとのことです。レンズか。はい、で対応機種の EOS で読み方いいのかな、これ EOS R5 を使い、没入感のある高精細な映像を作り出すことが可能ですとして、リンクも貼られています。はい、まあそもそも VR 映像の撮影用の機材とかってどんなものかって、まあ気にしたことがない、わからないので、まあこういうもんなのかね。うん、なんか全方位360度撮れるなんかカメラとかって、なんか4つとか何個ものを組み合わせてた全方向にカメラのレンズがあるみたいなの、なんかで見たことあるけど、はい、まあこれは気になる人はチェックしてみてください。続いてエンガジェット日本版の記事です。 Spotify 毎日のニュースとおすすめの音楽をミックスしたデイリーピックスを提供開始とのことです。通勤通学時のラジオ的プレイリストみたいな、どういうことだろうな、ちょっと目は通していないんだけど、ざっくり見てみると、米国など一部の市場では2019年から Your Daily Drive という名称で提供されていたサービスで、名前の通り通勤時の車の中などでラジオ的に聴けるプレイリストとなっています。国内提供にあたって名称が Daily Picks に変更とのこと。はい、内容自体は変わってないとのことです。どういうことだろうね。お気に入り登録した音楽や視聴傾向からプレイリストが作成されるのは、ディスカバーウィークリーやデイリーミックスなど他のパーソナライズプレイリストと同様です。で、大きく違うのが、ニュース系ポッドキャストからピックアップされた最新のエピソード1分から20分程度が含まれることだって。まあそのまんまか、最初の方のタイトル、毎日のニュースとおすすめの音楽をミックスしたデイリーピックス、ポッドキャストプラス音楽がこうミックスされたプレイリストってことか。ちょっと気になるね、どんなもんなのかっていうところで。続いて、ドラゴンボール Z のこれゲームかな、スイッチのゲーム、カカロット、ドラゴンボール Z カカロットかな。はい、まあこれ別にプレイしようとかそういうことでもなんでもないんだけど、なんかね、たまたま目に入ったもので、あなたが選ぶ名シーンベスト5みたいな感じで、画像のジェネレーターみたいになっていて、なんかね、5枚選ぶと1枚の大きい画像になる。でシェアした時に自分が選ぶ名シーン1位に選んだものがツイートの時に表示されるみたいな感じになっていて、ちょっと面白いなと思って。はい、でなんか、まあ魔人ブー編だとか何々編とか分かれて、ずらっと写真が並んでいます。でそこから5枚選ぶ。そう、まあ個人的にはこう、まあ飛んでみてもらえたら分かるけど、なんかね、やっぱまあ全般的にこう、なんていうのかね、どっちかというとこう悲壮感漂うとか、何か死が絡みそうなものとか、そういうところを選びがち と言っても、でもこのうち2枚、2枚はちょっと死にかけてるような感じ。と、1枚はこれ別のシーンかもしれないけど、ベジータが泣いてるシーン。個人的にはフリーザ編かなんかでさ、フリーザの時じゃないっけ、なんかさ、壊され涙を流したシーンあるじゃん。それとは別なシーンな気がするんだよな。同じなのかな、わかんないけど。はい。で、その他、残りの2枚は、多分ね、片っぽは、悟空とベジータがフュージョンしようとしてるとこかな。耳のなんかイヤリングみたいなのくっつけたりしたっけ。なんかそんなシーンと、もう一つは、これはね、結構、めちゃくちゃ印象的だったな、なんか。悟空がさ、死んで戻ってきた途端にリクーム一発で片付けたみたいな、そういうストーリーだけ、まああんま覚えてないけど、そう、なんか気持ちよくてスカッとした印象があったシーンだった気がするんだよな。そう、まあみたいなところで、これはちょっと見てみるだけでも面白いんじゃないかなと思います。続いて、これちょっとかなり大きい話題です。一応ざっくりブログも書きました。IGTV とインスタフィード動画が統合。はい。で、インスタグラム動画とか、まあ、そんな感じの名称になって、一つのタグにまとめられるとのことです。あのね、プレイアイコンみたいな三角、右矢印というか、右の三角みたいなタブが表示されて、その中に、多分だけど、IGTV の動画と通常動画、インスタのフィード投稿の動画がまとめて表示される。はい。で、プラス、それに合わせて IGTV っていう名称がなくなるって話です。IGTV から Instagram TV、Instagram テレビ、TV ってアルファベットで書かれてるんだけど、に名称は変わるとのことです。で、番組、この番組、聞いてくれてる方なら、もしかしたらピンとくる人もいるかもしれないけど、ツイートでもちょっと触れたんだけど、なんかその IGTV とインスタの動画がおかしいっていう話を前から結構頻繁にしていました。まあ、ちょっと細かいとこ省くけど、IGTV ってさ、IGTV じゃん。1分以上、60分未満の動画、長い動画っていうくくりの専用のアプリなわけだけど、なぜかそこのプロフィールのところに行くと、1分未満のものがあるんだよね。動画がいっぱいずらっとある時いきなり増えてて、でそれが何かっていうと、インスタグラムに投稿された通常の動画、まあ、60秒まで撮れると思うけど、それが混在していた。であるタイミングでいっぺんに消えてしまった。だ、ただのバグだったのか何だったのかみたいな、まあ、その近辺でいろいろ IGTV がおかしくて、過去の動画の再生回数がリセットされてしまったりだとか、でそんなこんなの中、IGTV アプリの中、そしてインスタの IGTV タブ、両方とも結果的になったんだけど、リールと同じパターンの表示になった時がありました。まあ、どういうことかというと、まあ、いろんな説明のポイントあるんだけど、まず IGTV って左下の方に、なんかいいねとかさ、そういうのって出てたよね。タイトルが入ったりとか。あれ？いいねとかそういうのもそうだよね。そう、それがインスタリールと同じ見た目。まあ、TikTok にしろ何にしろさ、画面の右下に縦並びにアイコンが並んでると思います。いいねとかコメントとか。そう、まさしくリールの見た目なんだけど、リールではなく、まあ、IGTV。最長60分までの長い動画が縦スワイプリールみたいな感じで見られるみたいな。そう、そんな感じに IGTV がまずなって、で、その後に一部のアカウントでインスタの IGTV タブがそういう形式になりました。そう、とにかくそんなことがあって、なんかこれは、なんか例えば IGTV アプリに全ての動画をこう集約しようとしてるのかな、みたいな。ライブタブも増えたから、ライブもまあ動画の扱いでさ、見られるし、で、インスタの通常の動画も見られるし、IGTV も見られるし、で、リールはまあ別のくくりでもいいのかもしれないけど、とか、そんな話をしていたら、まあ今回の話上がったので、なんかそういう思惑があってテストをしていたのかな、みたいなのが、なんかちょっとつながったのかな、みたいな印象です。で、記事の方を見てもらうと、一応重要そうなポイントのところだけ、ピックアップはしてあります。ちょっとざっくり読むと、今言った、まあ、フィードと動画と IGTV 動画をインスタグラム動画という形で統合して一つのタブに集約。で、リールみたいにフルスクリーン表示、縦スワイプ。まあ、これ今回の仕様として発表されてます。だからさっき言った過去に話した時の内容と合致している形ではあるんだよね。で、さらに、ちょっとここちゃんと把握してないんだけど、投稿方法に関するところで、ちょっとね、これ箇条書き加えてないんだけど、インスタアプリのまあ、右上の方にあるプラスボタン、そこを押したときにインスタグラム動画っていう名称が表示されて、そこから投稿できるようになるとのことです。はい。で、 その時にちょっとこう意味把握できてないんだけど、フィード動画のプレビューは最長60秒に変更という風になってます。プレビューってことはフィードに流れる IGTV プレビュー的なことを言ってんのかな。でも60秒に変更したらさ、フィード動画の使用自体が60秒未満なわけだから全部流れちゃうよねって思うんだけど、それもプレビューじゃないじゃん。てかそもそもの仕様がそうだよね、通常動画って。ちょっとわかんないです、勘違いしてるかもしれないけど。そしてトリミングやフィルタータグ付け機能の追加、さらに、まあ、さっき言われた単独アプリ IGTV を Instagram TV に名称変更、そして一部の国で導入済みの IGTV 広告は Instagram インストリーム広告に名称変更。これはつまりは、まあ、その広告配信する側じゃなく別の観点から考えると、 YouTube とかで、まあ、広告で収益上げるってことできると思うけど、そういう意味合いのそこに該当する広告の話にもなります。はい、ということで、これはちょっと直近でまだアプリ見てないけど、何時間か前、3、4時間前の時に見た時にはまだこの形式は手持ちのアカウントでは反映してなかったような気がします。だから反映したら多分 IGTV タブが消えて、その代わりに右の三角形みたいなものになって、まあ、まとめてそこにフィード動画と IGTV 動画表示されるんじゃないかなと思います。また何か確認取れたら話をしようと思います。続いて、そう、これちょっと面白そうだなと思ったもので MDN の記事です。メディアドゥ、VR 空間でページをめくりながら読める電子書籍ビューアーシステム発表。これね、なんかね、あ、もしかしたら個人的に求めたものってこれだったのかなみたいに思うぐらいすごいしっくりくる。なんか普段からごちゃごちゃ言ったりしてるじゃん。なんかね、これ最終形な気がちょっとするかな。まあもちろんここの状態になればさらに発展できることっていろいろあると思うんだけど、ちょっとね、ちゃんと把握できてないんだけど、今ざっくり見た限りで見ると、なんかね、背景にまず画像が表示されている VR 空間。これは 3D ってことなのかなんだかちょっとよくわかんないけど、まあ、例えば桜がさ、あの咲いてるような公園みたいなシーンの中に見開きで漫画が宙に浮いている。で、実際にオキュラスクエストからとハンドジェスチャーでページをめくるっていう動作もできるみたいです。そう、VR 空間の中でそういうふうに読める。なんかこれはね、ちょっとすごそう。まあ、漫画のラインナップがどうなっていくかってとこもあると思うんだけど、で、書いてあるところを読むと、本を読む空間はビーチリゾート、森林、学校、校舎、宇宙といったユニークなスペースが用意され、本の内容に合わせて場所を選べる。はい。で、まあ、自動のページめくりとか、さっきのハンドジェスチャーにも対応。で、なんかマイクみたいなアイコンがあるんだよね。なんか曲とか、それこそたまに触れてた、あの、環境音っぽいのがちょっと入ったりしたら、なんか良さそうかなと思うんだけど。はい、これも気になる人チェックしてみてください。これめちゃくちゃ良さそうかな。第1弾ってもう登場してるって話なのかね。はい、続いて Pixel 6 の話題が上がっています。10月19日にオンラインイベントで発表みたいな話。はい、これ IT メディアニュースの記事、これリンク貼っておきます。はい、ちょっとここはさらっとスルーします。そしてさらに Twitter ライブがなんかね、ゲスト招待機能の廃止みたいな話が上がっています。完全廃止ってことなのかな。要は複数人でのライブができなくなるってことなのか、ちょっと勘違いこれもしてるかもしれないけど、なんかそんな話上がってます。で、画質の向上の方に、まあそっちはなんか変化があるみたいです。はい、ということで今回は以上です。ちょっと最後に雑談っぽいもので、前回かなんかに触れたちょっとしたものをごちゃごちゃと買い物したって話がまあ届いて、いろいろとなんかあれかな、半分当たり、めちゃくちゃ当たりな感じで、残り半分はちょっとこう微妙だなみたいなのもあったりしました。失敗だったのがウェブカメラ。これもうどうにもなんないのかもしれないけど、ウェブカメラを買ったことってのもはるか昔しかないけど、画角がめちゃくちゃ広すぎて、あのね、めちゃくちゃ広いんだけど、って言っても80度とかのもので、別に狭いんだよね画角自体は。でも自分のこの環境で設置してカメラに映してみると、なんていうの、真ん中に俺が本当にポツンとちっちゃくいて、部屋中後ろ映ってしまうみたいな。そうで、なんで かなっていうか、まあ、ふと思ったんだけど、そっかと思って、モニターとの距離によるよね、自分との。結構俺離れて置いてあるので、机が割と大きめで、奥行きどんぐらいなんだろう、90センチぐらいあんのかな、そんなないかな。そうで、これ何が難点かって、別にそんなにさ、映像として使うことってほぼないんだけど、目的としてアバターの撮影用にカメラで自分を認識させるってことが目的なんだけど、こうね、普通に至って普通に座ってる状態だと遠すぎて、あの顔とかがちっちゃすぎるせいか認識してくれないんだよね、その顔の傾きとかを。だからなんかめちゃくちゃ前の方に近づいてやるとか、カメラを手前の方に寄せるとか、寄せるって言っても高い位置からこっちに寄せなきゃいけないから、自分の顔の真正面のこのなんつーの、モニターに向かってる視線上に置くしかないような状態、下の方に置いちゃうと今度見上げすぎて顔の角度がアバターおかしくなってしまったり、なんかこう全然うまくいかないんだけど、ズーム機能とかあるようなのがあるんだったらそういうのはできるかもしれないけど、ちょっとこれ失敗だなっていうのがあって、はい。その他なんかね、デジタルの時計モニターの上につけるみたいに言ったのめちゃくちゃいいわ、これ安いのに。で、ディスプレイの上につけるトレー、まあ、そのトレーの上に、まあ、そのデジタルの時計も乗っけてあるんだけど、まあ、これも悪くないかな、うん、ちょっと物置くつっても結局ごちゃごちゃ見えてしまうので、よっぽど薄っぺらなものとかちっちゃいものとかでもちょっと不安定な気もするから、落っこした時に飛び散っても怖いなとか、まあなんかそんな感じです、それは。で、あと何買ったんだっけな、なんだっけ、あと LAN ケーブル、そうだ、もともと使っていたものが2013年頃に購入した、なんていうのかな、あれ CAT6 カテゴリーじゃないっけ、まあ、なんか CAT6 ってもの、その種類のやつで、で、フラットタイプ、ぺったんこなタイプのやつ、あんまかさばらない、そういうやつの10メートルを、まあ、その時期に買って、まあ、使い回ししつつ、っていうので、今の環境でもまあ、使いました。で、その状態から今回購入したのは、結局ね、最終的にその同じカテゴリー6だか CAT6 ってものにしてしまったんだけど、6A だか 6A ってやつの方がいいのかなと思ったんだけど、なんかまあ多分、まあ、変わりがないというか、なんかそんな判断をしましたよ、よく調べて。そうで、ただし長さに関しては 10m では足りないということで 15m にしたんだよね。で、ちょっと回線速度に期待できるのかどうなのかなと思って、もう一つのポイントっていうのが、フラットタイプじゃなくてストレートタイプみたいなのを買いました。普通の丸い線。そうで、届いてみたらめちゃくちゃかさばる、これちょっとびっくりした、めちゃくちゃかさばるわ。ね、フラットタイプと比べるとすごい存在感ありすぎて、なんかね、ぐねって曲げるのに困るようなことはないけど、なんかさ、このなんつうの、いろんな場所をさ、くねくねさせたりするってなると結構厄介、足に引っかかったりとか、そうです、そのままにしといたらとかっていうのが一つちょっとあって、で、速度に関しては変わんなかったです、全く変わらない。何回も20回ぐらいこう平均値取るような感じでやったんだけど、どっちかって言ったら落ちたんじゃないかなっていうぐらい、そのぐらいの印象なので、ちょっとこれも微妙だったかなと。ただし5メートル伸びたっていうそこのポイントで、まあなんつうの、どっこいどっこいというか、プラマイゼロというか、本来もしかしたらそのタイプのストレートのタイプのケーブルで10メートルだったら速度がね、まあ、多少ないともう上がったものなのか、ここは何とも言えないけど、ただし速度だけではなくて重要なのが安定感っていうのがあるので、安定感っていうのはちょっとその数値では見えないもの、実際に使い続けてみてどうかっていうところになってしまうので、まあ、そこはちょっと判別はつかないかなっていうところです。本当に体感の話になるので。ただまあなんか昨日から今日にかけて使ってみている限りは、別に特にそれになったから安定しているような気もしない。なんかその GeForce Now とかって使ってる時に、回線のが不安定になった時に表示が出たりとか、まあ、そのクラウドゲーミングサービス側で出してくれるんだけど、なんかそれは変わらず出ていったので、もともとそういう状態で、 10m の時もそんな状態で、 15m のストレートタイプにしても変わんないみたいな感じだから、なんかあんま何も感じなかった。ほんのちょっとでも数値が上がるとかなんかあってくれたらね、良かったんだけど、まあ1点その、まあ、距離がギリギリで PC 自体の置く位置が調整が効かなかったっていうのがあるので、そこはまあ融通利くようになったので良かったかなというところかなっていうところです。でもう一つに関してはコントローラー、適当なものだけど、これはまあ通常の普段の時に使う用途には使うつもりは、まあ結局ちょっと試してみたけど、もうキーボードに慣れてるので微妙だったので、まあそれはないかなっていうところで、対してこの前から触れてた Xbox クラウドゲーミングっていうものに関して、まあ実際に登録してみました。でコントローラーがやっぱりないと、よくよく見てみたらまあ多分できないんじゃないかなみたいな印象は受けて、ゲームによってはできたりするのかもしれないけど、そうで、まあ結果的に Xbox クラウドゲーミングに触れた結果、まあコントローラーあってよかったなっていう感じにはなりました。はい、まあなんか思ったよりも良さそうかなっていうのを実際にその Xbox の方を触ってみて感じた印象です。同じクラウドゲーミングサービスはその GeForce Now も触れていたわけだけど、それとはね結構感じ方が違う。まあ当たり前といえば当たり前なんだけど、もう100タイトルとかそのぐらいのものがどれでも好きなものを選んで、その場ですぐにダウンロードもインストールもすることなくプレイができる。そう、まあスマホとかで試してない、もう GeForce Now とかの時と同じように PC でしか触ってないか、そこは条件一緒なんだけど、そうなんか対して GeForce Now の方の場合はその各ゲームを Steam なりそういうところで購入した上でっていう話になるので、だからなんかこれやりたいなと思うけど、なんかさやりたいもの片っ端からやるわけにはいかないわけで、そうだからまあこの前も触れたけど、基本プレイが無料となっている Apex だとか Fortnite とかそういうものはできるから、それはそれでまあいいんだけど、なんかそこに対してね本当に、あこのゲーム気になるなと思った時に全然気にすることなくプレイできるっていうのは Xbox クラウドゲーミングのメリットかなと。でただよくよく見てみるとやっぱりまだタイトルが少なくて、クラウドゲーミングの方に対応しているものは、まあ、数あるかもしれないけど、まあ、興味が湧くものがどれだけあるかっていう話にはなるかなっていう感じです。で見ていると、まあ、Amazon プライムビデオとかと一緒で、そのプライム会員が無料で見られるってものに対して単品で購入というかレンタルの必要があるものってあるじゃん、48時間だか24時間だか。そうなんかね、あの時の感じ、あなんだ見られる、あ見ようと思ったらあなんだ有料かってなっちゃう、プライム会員が思うその瞬間と似たような感じで、あ違うか、ちょっと意味合い違うな、ちょっとごめんなさい、ごっちゃになった。そうその Xbox クラウドゲーミングで行った時っていうのは、従来のゲームパスっていう方のダウンロードとインストールが必要なタイプのものっていうのも混在しています。だからクラウドだと思ってやろうとするとダウンロードみたいになるパターンのものもある。とはいえなんかね、そうだな、その隣に通常普通に買った場合の金額みたいなのも表記されているせいか、お得感すごい感じるし、そのクラウドゲーミングの流れで見ていっているせいか、逆になんだよっていうふうにならないんだよね。あ、じゃあちょっとダウンロードしてやってみようかなみたいな感じの方向になって、そう、なんかそんなところもあるので、すごいなんか、まあコントローラーがなければ、今回こうに触れることもなかったと思うので、なんかそのきっかけにもなったって意味で、まあ悪くないというか、良かったかなみたいな感じです。特に今のところそんなに問題もなく使えてるかなっていう感じです。なんか安いやつだけど。まあ、コントローラー自体がどんなもんかって、そもそもコントローラー使うようなゲームってしばらくやってないのでわかんないんだけど、はい、まあ、このあたりはまた何か、なんか気づいたとか感じ方変わってきたとか何かあればまた話をしようと思います。はい、ということで今回は以上です。最後までありがとうございました。さようなら。